ということでございましてね、はい、そういえば先週も言い忘れてたんですけど、本来でしたら先週は第5週なんで中川さんが登場する、
あ、そうか、そうですね、
パターンでしたよね、うん、そう思ってたんですけど、はい、先週ぼやぼや言いましたけど、先週特番があったでしょ。
あ、そうですね、う
ん、いつもと土曜日に撮ってませんこの番組、はいはいはい、だから特番終わりでまだ本社帰ってきてないと思ったんですよね。なるほど、バラシとかあるから。
そうですね、
ほんで、いつもやったら5週を中川さんに撮ってるんですけど、それが難しいんで、はい、まあ先に先週今週と八太郎くんで撮って、はい、で来週以降ちょっと変則的に
サマースペシャル的に、
ね、サマースペシャル、来週はね中川さんにお願いしようかなと思ってます。
わ、
でその後はサマースペシャル、
さあ誰でしょうね、
あのフリーアナウンサーが
いっぱいいますよ。
それは世の中フリーアナウンサーだらけですから ね、うん、
大前さんかな、
大前さん、あ、大前さんね、
牛尾さんかな、
あ、牛尾さんいいです ね、桐山さんですか、
あ、中島源也さんかもしれませんね、中島源也さん、
そして村田アナウンサーね、大学の後輩ですから、
大学の後輩ですもんね、
そうなんですよ、ね、それ以上の情報は特にないですけども、
高校野球のおなじみの皆さんですよね、
そう、 いや、そういうどうなるか ね、まあそれはで、ラジコくんは最終週、
はい、
28日に登場してもらうから、ボンで忙しいかね彼もね、
お仕事がね、
彼の仕事も家も忙しいんで、彼ちゃんとした会社勤めてますからね、
ね、夏を締めていただきましょう、
夏を締めていただきましょうということで、はい、まあ、そんな形で8月は変則的にお送りするんですけれども、はい、まあ、今オリンピックやってますよね。
そうですね、
うん、で
もう佳境に入ってますよ、
入ってるんですかね、で、まあ、僕特別ね、まあ、そんなにスポーツに興味ないタイプではあるんですけれども、はい、やっぱり放送局で働いてたら、うん、オリンピック取材って一つの花ちゃいます。
そうでしょうね、
昔から別に今回の大会に限らず、
はいはいはい、
そのオリンピック取材に行くっていうのはね、
実際に現地に行ってね、
そうで、海外やったらそれは金かかるから行かれへんやん、
はい、
ね、で今回国内の大会やん、
確かに
日本で行われてるんでしょ、ということは当然僕はもう昔何年も前から、
はい、
まあ、よく言ってたんですけど JRN 取材団、
それ思ってたんですけど、なんで JRN なんですか。
いや別に NRN でもいいよ、
はい、
JRN 取材団もしくは NRN 取材団があってね、
系列局の一員としてね、
そうそうそうそう、から集め、精鋭ディレクターとか精鋭記者が集められてね、
はいはいはい、
中央放送センターみたいなところで全国向けのね番組を作ると
浜松町に木を置いてみたいな、そういうことですよね。
特に僕はもう全 NRN 事務局長とはもう親しい仲ですから、
はい、
ね、一緒に市駅の前のね喫茶エモンでコーヒー飲んだんですよ、
はいはいはいはい、
全 NRN 事務局長とね、
全ですからね、
全だから、はい、ね、NRN 事務局長が NRN 取材団に来ないかって誘ってくれてもいいと思ったんですけど、
まあね、うん、
ただなんかどうやらそんな取材団もないみたいですね
確かにね、
だから全民放からそうやって集めてるといいじゃないですか、集めて取材させたって、
まあまあまあ、
まあ今回こういうことがあって、ね、情勢的にあんまり取材できないっていうのはありますけども、
はい、
やっぱりこの何、まあ、人生で1回あるかないかのねスポーツイベントの取材をこの系列でね、我々全国に散ってるね、散りすぎてもうほとんど見えなくなってる薄い存在のラジオマンがね
まあでも
誰も取材にそう関われないっていうのはなんかおかしくないですか。
日夜こうニュースパレードをね努力して作ったりしてるわけですよ。
そう、まあね、僕はニュースパレードは作ったことないですけど、まあでもね系列局ですから、はいはいはい、今日取材協力でやったりしてるじゃないですか、
ね、
で寺川さんがリポートやったりとかあるでしょ、はいはいはい、だそういう僕が少なくともなくても誰ぞ行ってもいいと思うんですけど、
和歌山放送の代表として、
そうそう、和歌山放送の競輪取材の代表候補、
はい、
山本ディレクター部長に聞くとね、
はい、
そんな話はないって言ってましたから
やっぱないんですね。
で自転車競技だって大会あるんですよ、オリンピック、
はいはいはい、
でもで、ね、別に取材の話もないって言ってましたから、
静岡かなんかでやるんですよね。
そうそうそう、
確か、うん、そもそもそういう機運があるんですかね。
いや機運ないですね。
あら、
だってあんまり動かれへんでしょ取材でね。
まあね、
うん、だからでもあってもええのになと思って。
そうですね、
もうだから二度とないってことじゃないですか。
そうか、
僕らが NRN 取材団とか JRN 取材団に加わることはもうないでしょ
JRN って書いて腕章をつけることもね。
そうそう、そんな腕章があるのかもしらんけどさ、
はい、
日本ね、
日本放送って書いて
あるやつもね、そうそう、 NRN って書いたやつ
プレスって書いて、
そうね、はい、それしたかったなと思って、
いつかね、いつかなんかあればね、
ないやろ参りましょう、せーの、らしくあれ。
和歌山放送は AM 電波の他にもワイド FM でもお送りしています。
御坊エリアと串本エリアは 92.4MHz 924
AM と FM、 ラジオはダブルで
WBS 和歌山放送です。
マイクで直撃
教えてチリ
ー、はーい、ということで、
はい、
このコーナーで私チェリーがですね、今週のアシスタント B の、やたらくにいろんなことを教えてもらおうというコーナーでございます、
はい、
さあ今週は、
自由研究パート2ということで、
先週は熱のこもったね、淀川沿いに北上してどこまで和歌山放送が入るのかという、
今回はね、うん、まあ自由研究って、まあ、無理やりかこつけましたけども、まあ、前からちょっと興味のあることをね、うん、あの調べに行こうという、
おー、これもいい
ことで思ってまして、大学生の時以来6年ぶりに、うん、あの大阪、東大阪、
うん、
私の家の
地元ですね、
はい、うん、あの府立中央図書館っていう大きい図書館があるんですよ、
ね、あの大阪の大きい図書館といえば中之島の図書館有名ですけども、はい、あるよりもっと新しい図書館が東大阪にあるんですよ ね、
そうですね、25年ぐらいですかね、うん、経って、
はいはいはい、
まあ、比較的新しい建物ですわ、うんうんうんうん、でそこにちょっとあの調べ物に行ってきまして、
ほ、何調べに行ったんですかね、
まあまあ内容的には真面目な話で、あの阪神大震災とね、
あ、1995年のね、
あのラジオのラジオとか、まあ在阪メディアのね、うん、はい、関わりをちょっと調べようと、
はい、
興味があって、うん、
まあ当時いくつやったっけ、
当時私まだ1歳半ですね、
ほらもう興味あるよね、どんな放送したのかっていうのがね、
そうなんですよ、うん、で早く行きたかったんですけど、うん、大阪にもあの緊急事態宣言がずっと出てまして閉館してましたんで、
お休みやったよね、
はい、う
ん、
あのまあこの機会に、うん、やっと行けるようになったと、
はいはいはい、
で、あのなんでそもそもそれ調べようかなと思ったのが、
うん、
あのまあ、今1歳3ヶ月1歳半ぐらいっていうね、話が出たんですけど、うん、当時やっぱり母親曰く、うん、あの神戸のねあの被災の映像を見て、はい、ずっとテレビに釘付けやったらしいんですよ、
うん、あ、そう、みんなそうやん、
うん、1歳何ヶ月でも、
あ、え、八太郎くんが、
はい、
あ、そう、
そっから、うん、あのたびたびどっかで例えば大きい地震とか、
うん、
でね、その後あの有珠山の噴火とか
ありましたね、北海道のね、
うん、そういうのが出るたびにやっぱりテレビに報道特番を見てたっていう、
うんうんうん、
あのやっぱりそういう記憶が幼いながらにもあって、
うん、
そのきっかけがやっぱその震災やったっていう、
なるほど、原点だよね、
やっぱりそこをちゃんと確かめに行くというか、
そうやね、
記録をちゃんと読みに行こうと、
なるほど、
あ
の各放送局がいろいろと出してますよね、
そうなんですよ、
うん、
で多分全部置いてるわけではないんですけども
、はいはいはい、
あの一部ちょっと読んできまして、
うん、はい、ちゃんとした自由研究やな、
そうなんですよ、
なんでそんなちゃんとしてんのよええな、なんなんなんなん、これ連盟賞候補番組な、なんなんこれ、もう終わったね、今年の連盟賞もう終わった、ね、もう終わった、
うん、うん、あのラジオ関西さんがね、なんか
情報早いな、早ないか、もうこの時点ではみんな知ってる、
多分出てますね、
周知の事実やな、
はい、うんうん、2番組ね、
そうそうそう、
言ってましたけど、
うんうん、
はい、中でも、まあ、いろんな局が出してたりとか、うんうん、民放連が出してたりっていうのがあって、
そうなんですよね、
あの民放連の音声放送委員会、まあ、ラジオの
ね、ラジオのね、
委員会があって、はい、阪神大震災とラジオっていう、これもね、でも結構あの言ったら悪いですけどボロボロというか、
もともとの冊子の質がそんなに高くない、ね、ね、冊子でしたよね、
うん、で販売物ではないですし、
はいはい、
多分いろんなところ配ったんやと思うんですよ、でね、図書館とかね、資料として、
はい、
だからページがちょっと取れてたりとかして、
そうやったんや、うん、
慎重な取り扱いをしてたんですけど、うん、何が面白いかっていうと、うん、あの兵庫県にある局やったら例えばラジオ関西さんとか、
はいはい、
キッス FM さんとか、
そうですね、
テレビやったらサンテレビとか、
ね、そうですね、
うん、あの結構やっぱインターネットで見てても出てくる資料って多いんですよ、うん、
あのその辺の局はちゃんとね、まあ、自社でまとめてるページがあったりもするし、はい、であの例えば周辺の新聞社とか放送局が特集企画を組んだりとかっていうのも多いですよね、
だから先週あのそれこそシェリーさんから出た神戸新聞の100日、
うん、はいはいはいはい、
ああいうのもやっぱりね
出てますよね、
地元メディアの情報っていうのが出てくるんですけど、例えば和歌山放送とかラジオ大阪とか、
はいはい、
周辺の局のどういう対応したかっていうのが結構克明に書かれてるんですよ、
そのようですね、
和歌山放送でいうと川西清平アナウンサーがね、
川西さんがね、タフリック X 逆から読んだら切り札
久しぶりに聞きました、
あ、そうですか、川西さんといえばタフリック X 逆から読んだら切り札
ね
え、
もう代名詞みたいな、
代名詞みたいな、
はい、あのそう、川西さんがね当時朝の番組やってて、
うん、
で地震の対応をしたとか、
はいはいはい、
でそれこそラジオ大阪だった水野清文さんで当時いらっしゃったアナウンサーの方が、
はいはい、
スタジオに速報を入れるために走った瞬間に、うん、自責の後ろにあった落雨がバンって倒れてきて、あと1秒遅れてたら死んでた、
あ、
そういうのが、ね、生々しく、
うん、書かれてる
のね、あの書いてたりとか、
はいはい、
あと在京のね、
うん、
キー局としてラジオ局がどう対応したかとか、
はいはい、
であと当時のあの偉いさんをね、うん、招いてこう座談会、
はいはいはい、対応について
対応についてどうするべきだったかみたいなのが書かれててね、うん、結構これラジオ好きとしても面白いなと、うん、
はい、そういう資料はないよね、もう他にないよね、
なかなかね。
だから単独で出してるのはほんまラジオ関西さんとか、はい、でまあ毎日放送のラジオとか、あとは、まあ、キスも出てるよね。
そうですね、う
ん、あとテレビ局がね、はい、外反のテレビ局で関西テレビさんとかね、
関西テレビさんと、あと朝日放送さんが文庫本で、
あ、はいはい、
大震災24時間って
持ってる持ってる、
今持ってます、うんうん、今私も読んでます、
そう今中古の古書がほんま手に入りやすくなってな、ほんまネット様々やな。
そうなんですよ。で私もその今出た MBS のね、うん、毎日放送ラジオの、
はいはいはい、阪神大震災の被災者にラジオ放送を何を伝えたかというね、はい、同胞者出版、
被災者以外の情報はいらないっていうね、いやいや、はいはいはい、それ買いましたからね私も、
あれも買いやすくなってな、
これはもう自分のそばに置いとかなあかんわ。
そうやね、
置いとかなあかんっていうのもよくわかんないですけど、
いやでもほんま読みふと気になった時に何回も僕も読み返してるよ、僕地元の図書館にあったんですよ、
あの
MBS についてはね、
はいはいはい、
だからそれはもうその中学時代とかもうずっと読んだけども、今やっぱり僕も古書で買って自宅にいつでも読めるように置いてますよ、はい、まあ若い者の人図書室にあるけどね。
あ、そうなんですか。
結構そういうのはいっぱいあるけど、
あと、まあ、テレビ局で今出てましたけど、うん、関西テレビがまとめた阪神大震災の記録と教訓で、これも販売物ではないんですけど、うんうんうん、これも結構読み応えが200ページぐらいあって、
はい、
ただ単にその編成上放送上どうやって対応したかだけじゃなくて、うん、スタッフの宿手配とか、
はいはいはい、
調印金とか、
はい、総務の対応も書いてるんだ
よね。そうなんですよ、うん、とか週間プログラムっていうのがあって、はいはいはい、その1週間でここ差し替えたとか、はい、ここは富士と一緒やけどここは富士と違うみたいな、
単独で出したとか ね、
うん、そういうのがあって、これやっぱ放送マニアの、まあ、興味ある方は、うん、ぜひ探して読んでいただきたいなとちょっと思いますけどね。
そういう意味で言うと今図書館のネットワークも良くなってて、そのネットでね、各図書館にどういう資料があるかっていう、その横の連携がものすごい検索しやすくなってる
んだ
ね。
そうなんですよ、横断検索みたいなのがね、
そうそう、地域図書館、大学図書館、研究者の図書館みたいなのが一気にこう、まあ、いくつか網かけたらいろいろ情報が手に入るから、
そうですね、
ほんま助かるね。
まあ、中にはその入れる入られへん一般の人が、ね、ありますけど、ね、ありますけど、やっぱりまだね、夏休みまだ多分あと3週間ぐらいあるんですかね、興味ある方はぜひお近くの図書館行って、ね、見ていただきたいなと。
そうですね、まあ、放送に関するいろんな本を読んでね、
う
ん、
そうですね、まあ、そうじゃなくても図書館結構やっぱいいですね。
いいですよ
ね、
涼しいし。
そうなんですよ、
私
この間大阪の図書館でそれこそ福島民報を読んでましたけどね。
あ
そういうのできるのもやっぱ図書館の利点かなと思います。
その通りですね、
はい、
ぜひまあ、ヤトロ君も ねますます自由研究を深めて頑張ってください、
はい、っていう真面目な話でした。
あ、いいことです、はいはい、結構でございました。それでは参りましょう、裏和歌山放送ニュース。和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです、
はい、
じゃあ高校野球ミニ特集
は
ちょっとね先週できなかったんですが、
はい、
ローテーション、
お
何のローテーションでしょうかね。
誰のローテーションなのか、物のローテーションなのか分かんないですけど、
惜しいですね、弁当のローテーションです。
やっぱり、
はい、今年はですね、はい、鮭サバ、鮭サバ、
あれ魚系、
はい、やっぱりね、和歌山放送も高齢化が進んでおりまして、あの元気な北尾アナウンサーももうそこそこいい年になってきました。
あの去年ね、胃薬を飲みながら弁当食ってるとね、
いや昔の北尾さんやったらね、はい、ただ揚げ物が入ってたって多分パクパク食べてたと思うんですよ、はい、僕が出会った時の北尾さんやったら食べてたと思う、
ね、そのイメージですね、北尾さんといえば。
やんか、
はい、
もう違うね、みんな年取ってきた。鮭サバ、鮭サバ で今年から弁当の注文担当が北尾さんになったんですよ。
あ、なるほど。
去年までは平井道博大アナウンサーやったんですけども、
エグアナ、
そうエグアナ、今年からは北尾アナウンサーになって、
はい、
北尾さんが鮭サバ、鮭サバでもうそれで言ってくれっつって
まあでもね、
ええ、
あの食べ飽きしないですから。
そう、ほんま昔の弁当変やったもんね、唐揚げとか入ってて下にまだイカリングとか入ってたからね。
やっぱ平井さんの趣味やったんですかね。
いや平井さんはもう脂っこい言うてたんやけど、
油物食べたいわみたいな。
そうそう、ちゅうかね、はっきりと鮭にしてくださいって言ったら鮭やってくれんねんけど、やっぱりなんかお任せでって言ったらそういうなんか、
なるほどね、
さらに横にスパゲッティがあるみたいな、いやもうスパゲッティなんやろみたいな、ね、
やっぱそのガッツを求める職場やと思われてるんでしょうね。
思われてるんやろな、もう血がみんな年いってんねん、枯れてんねんちゅう話でね。
はい、
はい、元の木阿弥、
ほう
ね、元に戻ってしまうという、あのですね、今年からそのツイッターの実況やらなくなったでしょ。
そうですね、
まあ、去年ぐらいからやってないんかな、で あのツイッターの実況は僕ももうやめたらいいと思ってたんです。違う、物理的にできないんでね、
はいはいはい、
でただそのこの試合の実況と解説は誰ですよって写真は あれは秀吉さんが昔から乗っけてくれ乗っけてくれって言ってて、まあ、僕の中でも体に染み込んでるんで、まあ、ぜひ乗っけたいと思って、はい、まあ、今年も僕担当した中継は基本的にやったんですけど、はい、他の人やれへんから、
あのだから結構今年はあの矢倉がないとかいう声が散見されましたですね。
だからすぐ上げたから初日にあれわしが本社でやってたんじゃないしほんまに。それはいいんですけども、うん、で写真をね、
はい、
だからずっと撮ってて週間毎試合撮ってたらみんなこう笑顔向けてくれたりするんやけど、今年1年ぶりで、はい、なおかつ僕しかやれへんかったらみんな元に戻ってしまってあんまり笑顔向けてくれなくなったっていう特に解説者の人
あ、ね、
そう
一番手前の
そう、
はい、
笑顔をもともと向けてくれる人と去年一昨年初めて笑顔になってくれた解説者の人言ってたんですよ、
はい、
ある解説者の方ね、
はいはいはい、
僕もこの仕事長年やっててよかったと思って、まあ、辛口解説の人なんですけど、でその人今年また元に戻ってしまって元の木阿弥ですわ。
やっぱね1年で2週間もないですからね。
ないからな、はい、早い
ほう、
そのツイートの関連なんですけど、
はい、
今年はしないって言ってたんですけどやっぱり T 局長あの、うん、男気を見せまして、ツイートを始めたんですが
男気
2回で終わるっていう、
あれ
2回の表どこどこ何対何で終わり、それ以降全く更新されなかったっていう
なんで
それが2試合あったんですよ、T 局長のツイートは2回までっていう、
あら
そこからできなくなるんです。
なんか制限がかかるんですかね。
いや、 やっぱりねいろいろあんのよ、他あれ、はい、ね、他の仕事もいっぱいやってる中でやってるから、
はいはいはいはい、
なかなかできへんねんな、うん、大変でした。
ほ、
ですね、雨による中断、
あ
今年はあの梅雨明けがね、
そうですね、
うん、まあ、梅雨明けがあったわけでもないんやけど、まあ、梅雨なんで
初っ端からそうでしたもんね。
そうで、うん、私の担当した日に雨による2時間20分の中断っていうのがありまして、これがなかなか2時間20分中断はないで、なかなか
1試合できますからね。
そう、
なんやった
ら、まあ、ただ大変なのは、まあ、球場よりもまあ本社なんやけどね、
はい、
なんかかかってくる曲がどうも T 局長の趣味みたいな感じに聞こえてくるみたいな80年代から90年代みたいな
邦楽でみたいな、ね、
そうそうアイドルかなみたいな、
レコード音楽かなと思いながら聞いてましたけど、
そう、もうレコード音楽の文書の表記はなくな
りました。
ないんですか、あの紙今年配られへんかった、
あら、
うん、ですね、まあ喋ることもないんで、はい、しゃあないんで、はい、とりあえずあの放送席の大前和樹アナウンサーと、
はい、
で本社スタジオのひげしろアナウンサーと、
はい、
そして、暇そうにしてた平井道博アナウンサー、
そうなんでと思いましたね。いやいや、これこの絡み何と思って、
だって暇そうにしてんねんも平井さんがこっちとしてはちょっとでも持たさなあかんねんからさ、はいはいはい、平井さんも加わって大きく盛り上がったらええやんか。
なんか私が担当した試合はあんまり中断はないですねとか
言ってた、
ね、
言ってた、専門の前ですか、
はい、
そうそう、うん、言ってた言ってた、うん、何やそれと思いながらね
あれあの日面白かったのは、解説のあの日石谷さん、
石谷さん 元紅葉高校野球部監督の、
石谷先生でしたかね、
石谷先生です、
石谷先生が実際に下まで降りていって、これどういう状況なんて聞きに行ったっていうのが一番面白くて
そう、そういう意味で言うとですね、はい、解説の石谷さんはグランド整備へっていう
そういやそうなんですよ、
そうなんですよ。で石谷さんはこんなみんな一生懸命やってんのに俺ここで座ってボート見てたら怒られるっちゅって、
はい、すごいなやっぱり、
降りていってグランド整備をしていたという、
は
い、
やっぱだから古豪のね野球部の監督務められるだけの、
そうですね、
人格があるっていうことですよ、
そういうことですよ、はい、岡田さんの奥さんもこの番組聞いてたこともあるっていう話です
よ、あら
ね、最近は知らないですけどね昔はね
下手なこと言
えないですよ、ですね、でもね、あの本当に和歌山放送の解説陣多彩で、
はい、
聞き応えのある中継今年もできたと思います、
はい、
分かりませんけどまだ最終日までやってませんけど、ま
あね、はい、そうですね、
はい、この時点ではね、
はい、
今年の人気は、
お、
はい、
何でしょう、
ですね、スポーツドリンクということで、
あ、なるほど、差し入れ、
いや、そう、差し入れもあるんですけどね、会場の冷蔵庫、球場の冷蔵庫には一応スポーツドリンクとお茶と水、
はい、
これを3つを軸に冷やしてるんですよ、
はいはいはいはい、
で一応解説者とかアナウンサーの人に何飲みますかって聞くんですけども、はい、スポーツドリンクが一番減りが早かった。
あー、でもやっぱそう分かりますね、なんとなくこう、うん、暑い中歩いてたら、
まあね、
お茶とか水よりも
スポーツドリンク
ちょっとね甘みのあるやつ、
そうで、はい、平井アナウンサーは、缶コーヒーを所望っていう、
大丈夫な暑い中
ね、ですんで準決勝の日も朝から缶コーヒーを持ってきます
お
平井アナウンサーが所望するんで、
ということは準決勝の時に缶コーヒー飲みながらやってたんやなって思いながら
聞いてください、
聞いてください、
はい、
もう終わってますけど、ね、
もうラジコも聞き返せない時間
できないです
と思いますけども、
はいはい、そうだったんやと思ってください。
そうで、そのスポーツドリンクは減ってるという情報を聞きつけた、はい、河合フリーアナウンサーはですね、はい、まあ、8月に和歌山に来る予定ということで、その前哨戦ということで7月に一瞬だけ来たんですけども、はい、私おすすめの岩手の油陣でですね、
はい、
スポーツドリンクを購入しまして、
さすが、
球場に差し入れと、
さすが目の付けどころが、
もうですね、河合アナウンサーは和歌山放送辞めてからの の年月の方が在籍よりも長くなったそうなんです。
そうですか。
5年半ぐらいおったんかな、
はい、
でもうあの辞めてからの方が長くなったらしいんですけども、まだ和歌山放送の、中継席に帰ってくることに未練を隠せない。
だって今年も狙ってますって書いてましたから ね
彼はあのしぶとい男ですよ、はっきり言って。その並大抵じゃないですよ、
ね、
粘っこいですよ。もう来週ぐらい和歌山来ますから。
あー、そっか、
そうですね、はい、和歌山自転車を借りるそうですが、それぞれ、
はい、
ですね、アナウンサーの球場入りそれぞれということで、桐山アナウンサーはバス、
はい、
和歌山バスで熱心に資料を読み込んでる姿を、はい、ラジオ福島の大阪支社長に目撃されてました。
乗ってたんや、イチさん。
で、牛尾アナウンサーはですね、はい、君寺どか黒江駅から歩いたことがあるという。
結構
遠い。
そうですよね、
などなど、球場入り手段は人それぞれという、
はい
はい、時間なくなってきましたね。最初アナウンサーアノンシストの新人奨励賞のような賞を取る。
おめでとうございます。
あとボイシーでニュース読み、
月曜日ね、
まだ聞いたことないです、ボイシー。
私も一緒聞いてます。
どうですか、なんか言ってました？和歌山放送もよろしくねみたいな。
いや、あ、ま、
特に、角堂アナウンサー MC 企画に所属。
びっくりしましたね、それ見た時。
そうかな、
ね、
出演番組欄が謎っていうね。和歌山放送の番組があまりにも大量すぎて、ありとあらゆる番組が書かれていて、何が一番一押し番組なのかわからないっていう。
まあそうですね。
はい、そして出ない、時間なくなってきた。
何が、
紙コップの自動販売機量少ないという、ね、
落ちてくるというか流れてくる量が。
そうなんですよ、
直してもらわないと。
そうな、あとですね、見えてません。
お、
7月20日のボックスのブログなんですけども、はい、アクリル板に遮られて小田川さんの顔が見えてないっていう。
それね、20日だけじゃなくてもう何週間前にもあったんですよ。
いやでも20日は特にひどかった。
あの最初さんは手前なんで、
そうそうそう、
はっきり見えてるんですよね、
アクリル板ないからね、
小田川さんの顔がね。
そうなんですよ、完全に毎回見えてない、
私の顔だけがね。これは問題ですよ。
そうなんですよ、
はい、
見えてなかったっていう
ね
あの笑顔の最初さんだけが印象的な。あとこれはね、最後に、
はい、
香川恵子さんがね、
あ、そうですね、
はい、7月19日にお亡くなりになったということで、はい
は
い、
お悔やみ申し上げます。
そうです、慎んでお悔やみ申し上げたいと、
はい、
我々ファッショナブルナイトとかね、いつも聞かせてもらいましたし、
も
う香川さんのイベントも行ったことあるんですよ。
あ、そうですか。
スタッフみたいなんで、ね、若手に優しいことで有名でしたから、
ここ最近はね、ミュージックソンでも
夜
中1時間ね、
はい、夜中の番組、あ、面白かったですよね、バイトシーンもわちゃわちゃでね、
はい、いろんな方が集まってね、楽しくやってたんですけど、
ね、あれがだからもう聞けないのかなっていう、ね、
ちょっとびっくりしましたね、
はい、お悔やみ申し上げますということで、今週もですね、ニュース満載でお送りいたしました、
はい、盛りだくさんで、
はい、以上裏和歌山放送ニュースのコーナーでした。